波俊夫さんへのインタビュー、人間復権のための旅路、今回は長野市立湯屋小学校の子どもたちとの出会いについてです。当時私が担任していました湯屋小学校の子どもたちと伊賀さんとの出会いは、伊賀さんにとってどんなものだったでしょうか。小学生がハンセン病問題を学ぶということは、担任の私にとっても難しいと思っていましたが、伊賀さんの生き方を学ぶ中でハンセン病問題を理解することはできるのではないかと思っていました。
私の手元には3冊のお宝本があります。すべてが手作りで、長野市立湯屋小学校からで作られました。1冊はハンセン病問題を学ぶ、伊波俊夫さんの生き方に学んだこと、2冊目が長島愛生園の長野県出身者の方へ、3冊目が伊波俊夫さんへありがとうございましたという本です。
私が、伊波さんと子どもたちを、本当に最初に出会わせたいなと思ったのは、熊本地裁の判決後、マスコミ等でハンセン病問題は話題になっているけれども、こんな大変な問題を子どもたちの前、こんな大変な問題が子どもたちの前を素通りしていくだけでいいのかと思ったことが始まりでしたが、一番は伊波さんのたくましい生き方をぜひ子どもたちに伝えたいと思ったからです。それから花に案を読んでいて、伊波さんが一番苦しんでいる時に必ず支える人が現れるんですが、そういう人になってほしいなという、そんな思いもありました。湯屋小学校の2年間をまたぐ私のクラスの子どもたちとの交流授業を引き受けていただき、本当に今も感謝しています。
長野市立湯屋小学校5年4組の担任の清水先生との出会いは、2001年須坂市主催の講演会会場でした。クラスの子どもたちからテレビのニュースで変な顔をしたおじさんたちが、これでやっと人間の仲間入りができたと言ってましたが、あれはどういうことですかと聞かれました。ちょうどクラスでいじめや仲間外れがあり、子どもたちとどのような取り組みをしたらいいか頭を痛めてました。総合学習のテーマとして、花に合わんを利用させていただきたい。ぜひ子どもたちとの交流学習の機会を作っていただけないでしょうかという申し入れでした。
伊波さんすぐに、クラスの学年を尋ねられましたね。
はい。生徒さんは 何年生ですか？5年生です。いやー、大人さえ難しいハンセン病問題を5年生の子どもたちに伝えるのはとても自信が持てなかったです。予定はいつですか？2学期の終わり頃お願いできればと思います。申し訳ありませんが、今年の冬までとてもスケジュールが取れません。湯屋小学校とのつながりは、私の不誠実な対応が逆にきっかけとなり、ご縁が続きました。
一度断られたこの湯屋小学校へ出向かれたのはどうしてでしょうか。
清水先生から電話による依頼をいただきました。11月に保護者対象の 講演会を企画したいので、お引き受け願えないでしょうかと。これまで花に合わんを子どもたち向けにプリント教材、伊波俊雄に学ぶを作り学習してきました。保護者の講演会の後、これまで学んできた学習成果の発表会も予定してますので、ぜひ聞いていただきたい。私はこれまで断った後ろめたさもあり、子どもたちの学習発表会は保護者の後ろで聞かせてもらいます。くれぐれも私が参加していることを子どもたちに内緒にしていただきたい、その申し出を清水先生は承諾してくれました。
ちょうど伊波さんから、ハンセン病問題は小学生には難しいと言われたんです。その後、当時伊波小学校の校長先生からも交流は慎重にと言われました。そこでこの校長先生に伊波さんの著書である花に合わんを届けたんです。そしたら翌日になって、保護者向けの講演会やりましょうと言ってくださいました。それがきっかけになったわけです。子どもたちの発表の様子は伊波さんにとってどうだったでしょうか。
5年4組当時生徒数は確か32年ではですね、6グループの発表が行われていました。グループごとに模造紙に書き込んだテーマについて発表していました。ハンセン病とは隔離政策の間違いについて、ハンセン病への偏見についてなどでした。教室を埋め尽くしている保護者たちは懸命に自分たちの子どもの発表をノートを取りながら、我が子たちの発表にうなずいていました。いやー、驚きましたね。ハンセン病問題への迫り方がまるで違うんです。大人ならあるべき論を導入口に、人権、偏見、差別を並べ立てるのですが、子どもたちは教室で日常起こっているいじめ、しかと、お友達同士の悪口などから、社会的テーマのハンセン病問題に迫っていくのです。いわゆる、川下の日常から、社会という川上に漕ぎ出すのです。ああ、このような学習方法があるのか。しかし学習の中で子どもたちにとっては手に負えなかった課題もあったようで、この問題は調べたけどわからないと付け加えていました。私は子どもたちがまだわからない疑問点の16点をノートに記録しました。最後の6グループの発表が終わり、私は教壇横で椅子に座る清水先生に黙礼をして教室を出ようとしたその時です。
この時ね、 伊波さんが子どもたちの前に立つ場面を、突然私が設定してしまったわけです。
清水先生がいきなり声を上げました。みんなにお知らせしたいことがあります。先生は伊波さんとの約束を破ります。実は君たちがトリント学習をしてきた花に会わんの作者である伊波敏夫さんが君たちの発表を初めから終わりまで聞いてました。廊下に出た私のもとに数人の子供たちが駆け寄ってきたのです。どうして変わるの？お話しして。とうとう教室の中に引っ張り込まれました。清水先生は、すいません、一言でいいですから、子供たちに声をかけてください。子供たちの目線が私に集中していました。
あの時は本当に伊波さんとの約束を破ってしまってすみませんでした。
私は、あなたたちが大好きな清水先生から前にあなたたちに話してほしいと頼まれました。何年生ですかと聞くと5年生ですと聞かされました。その時私は忙しくて予定が取れないと断りました。正直に言います。私は嘘をつきました。断った理由は、忙しいからではありません。こんなに難しい話は、5年生に話してもわからない。出かけるのは無駄だと思ったからです。今日のみんなの発表を聞いて、あなたたちはしっかりお勉強して分かろうとしてる。だから私はあなたたちにごめんなさいを言います。今日あなたたちから16個の宿題をもらいました。この宿題を持ち帰ります。しばらく日にちをもらって必ずあなたたちの疑問点に答えることを約束します。
子どもたちからの宿題として16の疑問を持ち帰っていただいたんですね。
帰宅してその16個の質問への回答作りは翌日の深夜3時に終わりました。校長と名刺交換で手にしたファックス宛てに16の質問への回答プリントが送信されました。子どもたちの歓声が聞こえてくる気がしました。この交流学習は持ち上がりクラスとなった6年生の卒業まで続きました。最後の交流授業後、保護者が主催する謝恩会まで企画されました。
伊波さんは子どもたちの質問に対して翌日にファックスで返事をしてくださいました。ある子の作文といいますか、日記の中にですね、自分の親以外でちゃんと約束を守る初めての大人という、ね、のが伊波さんに会った子どもたちの初めての出会いの印象だったと思います。それから伊波さん覚えてらっしゃるか分かりませんが、その日にですね、2人クラスで休んでたので会えなかった子がいたんです。伊波さんからのそのお便りの中には、 この2人にね、会えなかったのは残念という、そういう言葉があって、こう一人一人を大事にしてくれるんだなっていうのを、子どもたちはそういう人を尊敬するっていうかね、そういう気持ちをこう実感できたんじゃないかなと思ってます。子どもたちにとってこの伊賀さんと出会えたことで、学習を通じて長島衛生園の西澤さんとこう交流できたことも、交流できたことにもこうつながって、子どもたちの本当に心の財産となったと思います。
清水稔先生から、岡山県長島愛生園に入所している長野県出身者の皆さんへの手紙が投函されました。その手紙には、今、ハンセン病問題を学んでいること、授業時間に作成した新聞と、子どもたちからの手紙が添えられ、これから6年生になっても学習を続けていくことなどが綴られていたそうです。しばらくして、差出人が45分の1と記された手紙が子どもたちに届きます。かすかな消印から岡山県の虫明けが読み取れました。再び子どもたちからの手紙と新聞が投函されました。その返事には、しっかりと自分の出身村が明らかにされ、封筒には45分の1ではなく、差出人西澤さんの名前が記されていました。その後、伊賀小学校のホームページには、西澤さんのとの交流学習への感想が掲載されました。その後も交流は続きます。清水先生は、長島愛生園に石澤さんを訪ねたということです。
直接ですね、こう療養所の長野県出身の方とのね、交流につながってたんですけれども、伊賀さんとの学習の中で子どもたちの書いたちょっと感想を一つね、紹介します。伊賀さんの元患者の人に頑張れということじゃない、帰ってきてと言える環境を作っていくことですという言葉が心にグッときました。もう元患者の人は自分の一生じゃ足りないくらい頑張ってきたから、そういう思いで行ったのだと思います。そして帰ってきてと言える環境づくり、これは病気に関する偏見を完璧に人の心から消して仲良く一緒に暮らしていける、そんなことだと思います。でもそんなにうまくいきっこない、こんな気持ちが私の中にあります。うまくいかないからこそ今思ったことを実行すればいいんじゃないでしょうか。これが5年生の作文なんです。で、どうしてこういう感想を子どもたちが書けたのか、やっぱり伊賀さんの生き方に子どもたちなりきにこう共感するものがたくさんあったからだなと思います。伊賀さんとのこう交流が続いて、交流会こう最後の日をね、伊賀さんとてもよく覚えてらっしゃるんですけれども、どんな印象だったかちょっとお話しいただけますか。
はい、6年4組との最後の交流授業が行われました。いつも私にしがみついてきた Y 君の言葉です。矢さんと初めて会った時、なんだか一緒にいるだけでホッとする人だなぁと思いました。花に合わんは、花というのは優しい人たちのことだそうです。矢さんが今まで頑張れたのも たくさんの花に会ってきたからだと思いました。愛くんが元気な声で締めくくってくれました。やさんに2回目に会った時の最後に、一番大事なことは自分の問題としてハンセン病問題を学ぶことと言われました。人のことだからいいんじゃなくて、自分がもしその立場だったらどうするんだと言ってるように思いました。そして謝恩会の中で保護者を代表して、ケイ君の母親から挨拶をいただきました。私たちは医さんを通じてハンセン病のことを知りました。そして改めて人が人として生きていく重みを知り、言われなき差別や偏見によってねじ曲げられることなく、一人一人がお互い認め合って生きていくことがどんなに大切なかを教えていただきました。残念なことには、屋さんにご指導いただけるのは終わりに近づいています。けれど、これが終わりではなく、始まりだと思います。屋さんにいただいた種を、これから自分たちなりにできるところから育てていくのが、私たち親と子がなすべきことだと思います。そこで子どもたちからの私の宝物、伊波俊夫さんありがとうございましたが、プレゼントされました。また晴れぬ、ちんだらかぬしゃまよ。